今日は最初に7枚ほど皆さんにお見せしたいスライドがあります。タイトルは線の音色でつなぐ絆。これは昨年の5月にトランベールという旅の雑誌で偶然見かけた記事のタイトルです。その記事の内容を簡単にスライドにまとめたものです。中澤宗幸さんという方がいます。今年のサインズ・オブ・ザ・タイムズ5月号にこの方の特別記事が出たのをご存知の方、読まれた方々もたくさんいらっしゃると思います。陸前高田市の流木で楽器を制作したバイオリン工房を持っている男性です。これまでに津波で流された流木、あるいは家の柱とかそういうものを使ってバイオリン4台、ビオラ2台、そしてチェロ1台を作った、そういう方です。彼は線の音色でつなぐ絆という名前のプロジェクトを立ち上げ、国内外の約450名の超える人たち、奏者たちにその津波バイオリンを弾いてもらうコンサートを各地でするという活動をしています。その雑誌に出ていた中澤さんの写真です。震災の後ですね、各地で見られたこういう山になった木、瓦礫、それを見て奥さんが、あれは思い出の山よねという言葉を発し、それを聞いて彼が思い立ったことがあった。あの木を使ってバイオリンを作ることができないだろうか。奥さんもやはりそのように考えてご主人に勧めたということでした。そして、あるつながりから、あの陸前高田の松林のたった一本残った奇跡の一本松の木片を手に入れたそうです。そしてこれを用いて津波バイオリンの昆虫を作り、楽器に込めました。出来上がったバイオリンでこのようにコンサートが開かれました。木の質を見分けることはできますが、やはり被災して流された木ですから、音はどうか、期待はしていなかったということ。しかし大勢の奏者に演奏されるうちに少しずつ変化して、最近では話しかけるような音を出す時があります。奏者の思いを吸収して音が成長しているのかもしれませんね。音が成長する、実感としてどういうものなのか、素人の私にはあまりよくわからないことですけれども、プロにはわかることのようです。知り合いの人にそのバイオリンの裏にですね、一本松の絵を描いてもらった。で、実際にこれを手にしたバイオリニスト黒沼由里子さんの言葉です。初めて手にした時は津波の映像が頭によみがえりました。でもこのバイオリンの音色には大切な人の思い出に寄り添う優しさとともに、復興に向かって立ち上がる力強さがある、こういう感想を寄せてくれています。今日はまず最初にこのスライドで奇跡の一本松、そして瓦礫の山、そしてそれがバイオリンに変化したというところを写真で見ていただきました。スライドはここまでです。ありがとうございます。ここからが今日の本題でありますが、今の写真のイメージと聖書朗読の エゼキエル37章1節から5節の骨の谷というのを重ね合わせ結びつけて頭の中でイメージしてみてください。流木の山からバイオリンが出来上がるだろうか。普通の発想ではそんなことはないと答えるでしょう。エゼキエルは骨がいっぱい積み重なった谷を見せられました。骨は生き返るだろうか。普通の発想ではこれも答えはノーです。しかし神様の手にかかるとき、そこに奇跡が起こるのです。エゼキエルの37章1節から5節をもう一度読んでみたいと思います。主の手が私の上に臨んだ。私は主の霊によって連れ出され、ある谷の真ん中に下ろされた。そこは骨でいっぱいであった。主は私にその周囲を行き巡らせた。見ると谷の上には非常に多くの骨があり、また見るとそれは甚だしく枯れていた。その時主は私に言われた。人の子よ、これらの骨は生き返ることができるか。私は答えた。主なる神よ、あなたのみがご存知です。そこで主は私に言われた。これらの骨に向かって予言し、彼らに言いなさい。枯れた骨よ、主の言葉を聞け。これらの骨に向かって主なる神はこう言われる。見よ、私はお前たちの中に霊を吹き込む。するとお前たちは生き返る。神様には骨を生き返らせる力、方法がある、そういうお話です。まず最初にですね、今日はそのエゼキエルという人物について少し簡単に最初のところでご紹介してみたいと思います。エゼキエル、聖書の登場人物で言えばダニエルもエレミアもエゼキエルも同年代に生きていた人々です。このエゼキエルが活躍したこの聖書の記述を残した時代というのは、ユダの国が滅びに向かって確実に進んでいたその時代です。具体的にその年数を言うと約20年、19年ほどの期間、その期間の中で段階的に滅亡が現実になっていくという状況にありました。彼の家系は祭司でした。捕囚として連れて行かれたバビロンで思いもよらないことが起こります。祭司の彼が突然預言者に指名、証明を受けたのです。預言者になりなさいと。それは彼がバビロンに連れられて行ってから約5年経ってからのことだったと思われます。最初の5年間の生活はバビロンで比較的快適な生活を送っていたと思われます。一大商業都市、先進国と言われるバビロンで、おそらく物質的には何不自由なく過ごしていたと思います。しかし故郷を思いやれば、エルサレムのあるあの町、その周辺はかなり危ない状態にあった。そのことを心配しながら過ごしていたと思われます。エゼキエルは預言者の中でも特異な経験をし、それが聖書の中にしっかりと記録されている人物でもあります。 預言者として召命を受け、神様からの希望のメッセージを語り始めたわけです。エルサレムは陥落する、滅ぼされると。しかしその後希望があるということを語り伝えなくてはならなかったのです。その予言の証明を受け、4年ほど経ってからのことです。思わぬ事態が起きたのです。エゼキエルの24章を開けてみてください。エゼキエル24章15節からその先を少し読んでみたいと思います。主の言葉が私に臨んだ。人の子よ、私はあなたの目の喜びを一撃をもってあなたから取り去る。あなたは嘆いてはならない、泣いてはならない、涙を流してはならない。声を上げずに悲しめ、死者の喪に服すな。頭にターバンを巻き、足に靴を履きなさい。口ひげを覆うな。嘆きのパンを食べてはならない。朝、私は人々に語っていた。その夕、私の妻は死んだ。翌朝、私は命じられた通りに行った。人々は私に尋ねた。あなたが行っているこれらのことは、我々にどんな意味があるのか告げてくれないか。奥さんが突然亡くなったという出来事です。奥さんが亡くなっても泣いてはならない、涙を流してはならない、喪に服すなという不可解な命令が来たのです。実際言われた通りにしたところ、周りの人々はそれを不思議におかしく思いました。なぜ奥さんが亡くなったのにそんな態度でいられるのか。悲しくなかったわけではありません。しかし彼は主が言われた通りに声を上げずに悲しんだ、涙を流さなかったということなのです。少し先、24章の24節、ここを見てください。エゼキエルはお前たちにとって印となる。すべて彼が行ったようにお前たちもするであろう。すべてが実現したとき、お前たちは私が主なる神であることを知るようになる。妻を亡くしたエゼキエルが捕囚の民にとって印であった。どういう意味でしょうか。エルサレム、その町と人々が大切にしていた美しい神殿が崩される、破壊される、奪われるという事態がやがてやってくる。これがエゼキエルのメッセージでした。住民たちの命も奪われる日がやってくる。愛する妻が奪われてしまうということと、大切な自分たちの信仰の遺産が、町が破壊されてしまうということが、ここでつなげられているのです。悲しむなというのは、喪に服すなというのは、それで全てが終わるのではなく、その先に復興の希望があるからだというメッセージを伝えなくてはならなかったからなのです。37章に戻って、ここを開けてみてください。骨でいっぱいの谷、これは何を表しているのでしょうか。 37章の11節にこのように書かれてあります。主は私に言われた。人の子よ、これらの骨はイスラエルの前科である。彼らは言っている。我々の骨は枯れた、我々の望みは失せ、我々は滅びると。誰が見てももうここから立ち直ることはできないであろうという状態になっていたのです。そのような時が来た時に、人間はどうやってもう一度そこから立ち直り、復興へと向けて歩み出すことができるのでしょうか。エゼキエル書の最大のポイントがここにあるのです。実際に奥さんが亡くなってから本当にそれが成就するまでに約2年の歳月が流れたと思われます。その2年間、エゼキエルは間違いなく毎日奥さんのことを思い起こしていたと思います。忘れたことは一度もなかったと思います。そして与えられたメッセージは、妻が奪い去られたようにエルサレムも奪い去られる時が来る、しかしそれが全ての終わりではないということを人々に自分の経験を通して語らなくてはならなかったのです。この枯れた骨の記述は、人々がもう一度故郷に帰ること、荒廃した領土と国家の再生、再出発を神様の力を持ってスタートさせるということを述べている希望のメッセージなのです。自分を枯れた骨と感じることもあると思います。置かれた状況が、これでは将来何を希望にしていいのかと疑いたくなるような、そんな時もあると思います。しかしこの言葉の一行一行の中に、私たちがどうすればいいのかが書かれてあります。37章の4節を見てください。これらの骨に向かって予言し、彼らに言いなさい。枯れた骨よ、主の言葉を聞け。回復するためには主の言葉が語られなくてはなりません。誰が語るのでしょうか。どこにその言葉があるのでしょうか。エゼキエルの時代は預言者彼が語らなくてはいけませんでした。今は私たちが語らなくてはならないのです。御言葉は私たちの手に置かれています。聖書です。その言葉を語るという使命を実行するときに、骨の上に筋が、肉が、そして皮膚が覆われて体が出来上がるというその働きは、神様の責任でなされていく部分です。私たちは語れと言われたら語らなくてはならないのです。そして私たちもいつか自分に語られた御言葉のことを思い浮かべなくてはならない、そういう側面もあると思います。誰かが希望の御言葉を語ってくれたからこそ、私たちは今こうしてここにいるのではないでしょうか。そしてもし誰かが私たちの周りでこの希望の言葉を聞きたいと思っているのならば、それを語るのは私たちを置いて他にはいないという、それぐらいの思いを持っていたいものだと思います。 実際にエゼキエルが語ったところ、その先を読んでみましょう。7節から、私は命じられたように予言した。私が予言していると音がした。見よ、カタカタと音を立て、骨と骨とが近づいた。私が見ていると、見よ、それらの骨の上に筋と肉が生じ、皮膚がその上をすっかり覆った。しかしその中に霊はなかった。主は私に言われた。霊に予言せよ、人の子よ、霊、予言して霊に言いなさい。主なる神はこう言われる。霊よ、四方から吹き来たれ。霊よ、これらの殺された者の上に吹きつけよ。そうすれば彼らは生き返る。私は命じられたように予言した。すると霊が彼らの中に入り、彼らは生き返って自分の足で立った。彼らは非常に大きな集団となったと書かれてあります。御言葉を語れ、そこに聖霊が働く。この記述を読んでいくと、何かこう不思議なマジックを見ているような情景を思い浮かべるかもしれませんが、この再生と復興の働きにはマル秘技、魔法、そのようなものは存在しないと思います。方法論で物事が解決するのではないと思います。ただ言われたことを語れと言われる希望のメッセージを語るときに、初めてそこに神様が働いてくださるということでしょう。簡単な手っ取り早いいい方法のようなものに取りつかないように気をつけたいものだと思います。そして予言をしていると音を立てて骨と骨が近づいたとあります。誰かが関わることによって変化が生じるということです。最初に見てもらったあの流木の山を見て、そこからバイオリンの音色を連想することはほぼ不可能でしょう。しかしあの職人さんの手が加えられたことによって奇跡が起きたのです。奇跡が起きるとよく言いますが、そこには単純に純粋な心で主に従う人のコツコツとした献身があるということなのです。私たちはその単純なコツコツとした一つ一つの技、献身を行って、命のよみがえりを実現させなくてはならない、そういう使命もいただいています。もう一つは、私たちセブンスデーアドベンチストの基本となる信仰の希望、そこにやはり言わなくてはならない大切なメッセージがあると思うのです。エゼキエルは骨の山を見て、それが生き返るかと聞かれたときに、彼の脳裏におそらくは愛する奥さんの顔が思い浮かんだのではないかと想像いたします。骨は生き返るのか、自分の妻は生き返るのか、あなたがご存知ですとエゼキエルは答えました。死で全てが終わるのではありません。再臨の希望を持っている私たちは、主の御手によって亡くなった方々が主のご来臨の時によみがえるという希望を持っています。エゼキエルの枯れた骨のこの谷のお話は、私たちに死で全てが終わるのではないというその希望も与えてくれているものです。どうか そのことも踏まえて、セブンス・デイ・アドベンチストの再臨の信仰というものを、私たちも参加する形で、この希望が行き渡るように、人々の心に新たな希望を生じさせるようにと、その働きに加わっていきたいものだと思います。最後にですね、我々一人一人が、例えばこの枯れた骨のような精神状態になったとしたら、そんなことを考えながら一つの証を紹介して終わりたいと思います。これは最近あるところで目にしたものです。これを書いてくれたのは、この春広島産育学院高校を卒業した男子生徒です。彼は沖縄でなされた文書伝道の青年の合宿、いわゆるユースラッシュというものに参加した生徒です。こんな言葉で彼は自分の体験を振り返っています。僕はこの合宿で得られる充実感と文書伝道を楽しみにする気持ちとでいっぱいでした。しかしその日、合宿が始まって2週間くらい経って、その日行き先を聞いてみると、僕の家の周辺だったのです。その驚きと見慣れた土地での慣れない行動というのはとても恥ずかしいもので、正直とても嫌でした。その様子を察したダニエルさんが何度も、帰るか、地元でのこういう活動は緊張するだろうと気を使ってくれたのですが、負けたくないと思い、行きますと言ってしまいました。出て行ったのは良いものの、とても緊張していて、標準語で喋る姿を近所の人に見られたらどうしよう。こんな格好、かっこシャツをしっかり着て清掃している自分を見られたらどうしよう。とても不安でした。明らかにいつもより小さい声、歩くスピードの遅さ、自分でも分かるほど萎縮していました。その結果、本が思うように売れずにいると、車が一台僕の前に止まりました。なんだ危ない、誰だよくらいに思っていると、車の窓が開き、なんとそこには地元の先輩がいました。正直僕はバレたと思い、逃げ出したくなりましたが、意外にも先輩は本に興味を持ち、何やってると聞いてくれました。僕は少し安心して活動内容を話すと、頑張れよと言って、国際食レシピの本とサインズ2冊も買ってくれました。その時、大きな感謝と不安、感謝と安心に包まれたのを覚えています。買ってくれたのは一人だけでしたが、この場所に受け入れられたような気がして、とても前向きな気持ちになりました。そして一度スイッチが入った僕は、いつも通りガンガン訪問を続けました。その後も自ら避けていた知り合いの家に積極的に訪問し、訪問した知り合いの家のすべてで本を買ってもらうことができました。この時、人は実体よりも大きな壁を自分の心の中に作ってしまうのではないだろうか。そしてそれを取り去ってくれるのは神様だと、この体験を通して学ぶことができました。ユースラッシュを通して、数々の試練を奇跡に変えてくださった神様にずっと付き従って行きたいです。最後に括弧書きで、彼はこの期間中最後の安息日にバプテスマを受けましたと書かれてありました。日常の小さな体験の一つ一つに、実はとてつもない奇跡が隠されている。私たちはそれを奇跡と認識しないかもしれないのです。でも骨は確かに生き返るという経験を誰もがすることが できるということはお分かりいただけると思うのです。コツコツと一軒一軒のドアを叩いて、そして本を紹介する彼の姿を思い浮かべてみました。そしてこの37章の骨に向かって予言せよと言われた時のエゼキエルの心境とどこかに相通じるものがあるのではないでしょうか。骨が反応するわけないよね。こんなふうに自分で結論を下すのはやめておきましょう。神様のみがご存知ですというこのエゼキエルの言葉に私たちも模範を見出すことができると思うのです。瞑想の言葉、キリストへの道の一文を引用いたしました。御約束を読むとき、その御言葉は言い表すことのできない愛と憐れみの表現であるということを覚えましょう。無限の愛の神の御心は計り知れない憐れみをもって罪人を引きつけています。その血による贖い、すなわち罪禍の許しを受けたのである。そうです、あなたを助けることができるのはただ神のみであることを信じてください。神はご自身の誠の形を人間のうちに回復したいと望んでおられます。告白と悔い改めによって神に近づくならば、神は憐れみと許しをもって私たちに近づかれるのです。天来の祝福をもって、私たち一人一人の信仰の歩みが照らされ導かれていきますように、お互いのためにも祈り合いたいと思います。